皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、1月22日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は世界同時株式暴落です。先週から始まりました、あの新たな暴落ですね、今週に入りましてさらに勢いを増しておりまして、ご承知の通り今日は東京の株式市場が、東証一部で750円以上の暴落と、それから今回は中国が随分下がっていますね。今日はですね、中国の上海総合指数は 7.2% 下がって4500ポイント台、それからハンセンは 8.3% 下がって、2万1000ポイント台ですね。で、H 株指数は 12% も下がっていますね。それからインドの方では一時取引が停止という措置を取られました。で、ヨーロッパはですね、911以来の暴落ということでございますしですね、これはまあ大変な事態になってきたという感じですね。まあ、いずれにしましてもサブプライムローンの問題がですね、まだまだ大底が見えない中でですね、破綻もですね、破綻の救済もやっぱうまくいってないんですね。カントリーワイドという住宅ローンのもう残高では全米1位の会社、ここがですね、バンカメと統合されるという話があったんです。バンカメが救済合併するって話があったんですが、どうもこれが流れるんじゃないかと、破談になるんじゃないかという噂が広がっておりましてですね、そうしますとこれカントリーワイドは解体という話になりますね。それからシティバンクの方もですね、まあ、海外から出資を仰ぐという話だったんですけども、まあ、ここまで暴落するとですね、本当に金が出てくるかどうかは全然わからないんですね。それからイギリスのですね、ノーザンロック銀行もですね、まあ、債務の再建化なんていうね、なんかちょっと姑息な手段を使ってですね、処理を図ろうと、まあ、政府はしてるんですが、さーて、ここも株価暴落してきたらですね、そんな債権一体誰が買うんだろうって話になってきて、ですからこれもやっぱ国有化せざるを得ないところまで追い込まれるんじゃないかなというふうに思うんですね。それから中国の場合は、今回は中国銀行という、これ中央銀行の方ではなくて、商業銀行で中国銀行ってありますけども、まあ、そこがですね、サブプライムで巨額の損失を抱えているという話になってきたんですね。今までまあ隠してたのがいよいよバレちゃったんじゃないかと思うんですが、まあ、それが出てきまして、まあ、大幅のこの暴落につながったんですけども、まあ、何もそのサブプライム以外にもですね、中国国内にもですね、要するにサブプライムローンってたくさんあるわけですね。中国の住宅ローン破綻もこれから広がるだろうしですね、それからもう実際に上海あたりでも、新築の9割が、ね、売れ残りなんて記事も載ってるぐらいですからね、あ、新築じゃない、中古物件の9割が売れ残りなんて記事が載ってるぐらいですから、まあ、それは相当行かれてきちゃったんでしょうね、マーケットがね。まあ、そんなことで、今回はどうやら中国の不動産株式バブルがいよいよ崩壊したようですね。この影響は非常に大きいんじゃないんでしょうか。やっぱりその中国とアメリカは共倒れ状態になるでしょうね。双方ともですね、まあ、持ちつ持たれつの関係で、すなわち中国がですね、まあ、アメリカに物を輸出して、で、金も要するに持ってって、そしてアメリカが中国にですね、投資をすると。まあ、この循環でこう回ってたんですが、まあ、どうやら そろそろこれがまあ行き詰まったんじゃないでしょうかね。まあ、それに対しましてもですね、本当にバベルの塔じゃありませんけども、世界の株式市場、金融市場を一つにしてしまって、でその、まあ、いろんな意味で規制も撤廃して自由にするとですね、最後はこんな形で全面崩落という形になってしまうんですね。タイタニック号がそうですけども、防水壁をですね、防水隔壁がですね、まあ、いい加減に作られていますとですね、あっという間に全体に浸水してしまうんですね。まあ、今回の場合は意図的にですね、まあ、各国とあるいは市場間のですね、金の動きのですね、規制を緩めたわけですから、防火壁をわざと取り払ったわけですね。まあ、その結果がですね、この無様なことだということでありまして、まあ、しかし、もう暴落が始まった以上ね、途中では止まりませんので、落ちていくナイフを手で止めようとすると怪我をするという話、その通りでありますから、まあ、行くとこまで行かないところは止まりませんですね。さあ、それでこれから何が起きるかですね。やっぱりその見てると、やっぱり巨大なやっぱり金融機関の問題が一番大きいじゃないですかね。確かにこの不況という話もありますけども、まあ、不況はどの道こう広がっていくわけで、その急性のですね、まあ、症状といたしましては、 まあ、金融機関の破綻という話ですね。これはやっぱりどう処理するのかと。しかもそのこれだけ世界中同時ですとですね、もう中東だとかですね、中国の資本は当てにできないと思いますよ。連中だってどんどん金がなくなっていくわけですからね。彼らだってやっぱり落ちていくナイフを手で掴むのはやめましょうということは分かってるはずですから、まあやっぱりそのなかなか金は出てこないでしょうね。そしてやっぱりお金の増発せざるを得ないし、なんか大変な事態なんじゃないんでしょうかね。本当に歴史に残るような、まあ、ことではないかなと、まあ、私見ていてこう思いますね。そしてその、まあ、この、まあ、大暴落になりますと資源もこうやっぱ売られてますね。油もですね、先物で90ドル割り込んでおりますし、金も随分下がりましたね。まあ、前々からこういうものってのはその換金売りでですね、結構売られるんですが、フィナンシャルタイムズのあれ先週の記事ですね、インドのところを見ていただくとですね、中国じゃないわ、インドの個人がですね、ゴールドを売ってるって記事が載ってますよ。ゴールドの、ね、もう需要はね、なくなっちゃってですね、今みんな売ってんだそうですね。換金売りなんじゃないんでしょうかね。その、中国もそうですが、やっぱりインドもですね、大変なその貴金属のですね、やっぱり需要国でありますね。まあ工業用もありますけども、やっぱりその皆さん、財産の保全でですね、貴金属を買っていますね。で、中国と違って、インドはですね、あれ、金は少し硬い金なんですよね。日本みたいな柔らかい純金じゃなくて、中国はなんか少し硬い金ですね、確かね。あれをなんか皆さんこう持ってるんですよ。で、しかしですね、なんか必要最小限以外の金はね、貴金属が売ってるらしくてですね。まあですからそのまあ値頃感もあるんでしょうからね、ゴールド売ってるって話が出てますよ。そうするとですね、やっぱりこれどっかでそのゴールドもやっぱ大暴落する可能性あります。やっぱりなんというんでしょうかね、資金繰りに詰まった連中が売ってくるわけですよ。特に中国、インドでですね、まあ、株が暴落していきますと、当然中国、インドの個人が資金繰りに詰まってきます。で、連中はこの、いざという時のためにですね、ゴールドを抱えてるわけですから、いよいよいざという時が来ればですね、ゴールドは容赦なく売り払うんだろうと思うんですね。そうすると、こう、先物がこう売られていく中で、まあ、先物もこれ、ファンドの連中が売るでしょうからね、資金繰りに詰まって。それに加えて現物の売りが出てくるとですね、これ相当下がるんじゃないかなと思うんですね。ですからまあ、前から言ってるようにこの貴金属、金なんかもですね、投機の振り落としが起こるわけですね。現物の需給の上に膨大な投機が乗ってるんですが、この投機の振り落としがですね、まあ今起きようとしているところでありまして、ですからその、なんていうのかな、値下がりしちゃ困ると思っている人たちはですね、よく注意した方がいいと思いますよ。ただまあ、それを乗り越えてね、投機が全部吹き飛ばされた後のゴールドってのは、それは財産なんでしょうから、まあとりあえずいいかなと思っている人は現物でも持ってたらね、それはまた一財産になるんじゃないかなっていう感じもするんですが、まあとにかくこの投機のですね、まあ、はげるときにね、いろんなことが多分起きると思いますね。まずやっぱりその、まあ金は下がってたってね、まあ別にね、持ってる人が損するだけですけども、例えば鉄だとか油が下がり出しますとですね、もうこれ在庫持ってるところは巨額の評価損を抱えますね。それからやっぱり気になるのは運賃ですね。バルチックドライインデックスというですね、不定期バラ積み線の運賃指数、まだ相当下がってますね。で、エコノミストにも記事載ってましたね。ロンドンで発行されているエコノミストという雑誌にもですね、この指数に対する懸念の話が出ていて、要するにこの運賃指数がどんどん上がるからですね、船会社船作っちゃって、船の発注をして作って、そして造船所は注文を受けちゃったわけですよね。でもそれってなんか間違った情報に基づく投資だったわけですね。すなわちその投機がですね、入って運賃指数が上がっていただけで、何もですね、船の需要と供給がタイトになって、船が足りないから運賃上がってたわけじゃないわけですよね。それはやっぱのんきにですね、いや、それは船が足りないから運賃上がってんだろうと思い込んでですね、勝手に借金して勝手にその船作っちゃった船会社、あるいはその注文を受けちゃった造船所、金を貸した銀行がたくさんあるわけですよね。これひっくり返ったらすごいことなんじゃないですか。だいたい船一番作ってるのは日本と韓国ですよね。日本と韓国は造船大国ですから、これですからそのね、造船バブルって言いますか、船バブルが崩壊したらですね、えらいことなんじゃないんでしょうかね。昔三幸汽船というね、タンカーやってた会社が倒産しましたし、それから昭和20年代のこの造船疑獄もですね、あれ朝鮮戦争の反動で、ね、船が余ったところで起きた事件だったんですね。ですから船なんだね、もう政治絡みなんですね。まあ、ですから三幸汽船だって政治家が経営してた会社ですし、それからこのあれですよね、造船疑獄もやっぱ政治絡みの話で、ですから、ほら、やっぱなかなかね、偉いことなんじゃないんでしょうかね。 まあ、そういうこともありますんで、これはですね、その、まあ、株式の暴落、債券の暴落もさ、大変ですけども、やっぱり商品、資源価格の暴落はですね、我々の日常生活に直接の影響を及ぼすんじゃないかなというふうに思いますね。で、やっぱり上海なんかでもですね、その不動産王となる人間がですね、一夜にして全店閉鎖して逃げちゃったって話もありまして、やっぱりこの中国のこの終わり方ってのはそういう部分がやっぱあるわけですね。ですから、例えばどんな実業をしている会社でもですね、皆さんお金はタイトにでしょうから、資金繰りは非常にタイトでしょうから、そこへ持ってきてこの大暴落でですね、レバレッジ効かして投資している連中が金持ちはほとんどですから、いや、それはレバレッジが効いてる分だけですね、金はないですよね。そうするとやっぱ持ってるもの全部叩き売ると。そうしますとやっぱりですね、ちゃんと回ってる会社もですね、そういう混乱に巻き込まれていきますね。で、これは国有企業であればですね、いくらでも赤字垂れ流してもなんとでもなんでしょうけども、まあもう多くの会社が民営化されちゃってますから、これでこの金がタイトになったらですね、いよいよやっぱり夜逃げせざるを得なくなるところが出てきますね。で、実業の会社がですね、突如閉鎖ってことになりますと、生産とか流通がですね、止まってしまうわけですね。これがやっぱり前から言ってるより一番怖いことで、世界大恐慌も第2幕に入ってきますね。いよいよ物がない、サービスが提供されないというところになってきます。しかしその金だけはですね、破綻救済でどんどんどんどん吸ってまくわけですから、金は山のようにあるんだけど、その物とサービスがないということになりますとですね、いやー、これは大変なんじゃないんでしょうか。これがいわゆるハイパーインフレですね。ハイパーインフレをこう招くし、実際にそのね、戦争終わった後、日本人みたいに買い出しじゃないけどもね、実際に物があるところまでこっちが出かけてって買わなきゃならないと、そんなことすらやっぱり想定されるんじゃないかなと思うんですね。従いましてですね、そのまあ、株だとか債券だとかね、まあそういうところで話は進まないんでね、我々の直接の生活にもですね、やっぱ影響を及んできますから、相当やっぱり広い視野を持ってですね、考えておかないといけないんじゃないかなというふうに思いますね。それから為替ですけども、やっぱり円キャリートレードの巻き戻しでしょうね、これはね。日本から安い金を借りて世界中に回ってて、この金がやっぱり日本に戻ってきますね、相場を下落しますと。まあ、日銀もその金利を上げないというようなことを言っておりまして、まあそれは上げることはないでしょうけども、ここまで来ましたらね。ただやっぱりその民間の銀行を見てますとですね、非常に面白いですね。もともとその消費者金融で相当損失抱えたところを持ってきてですね、アメリカ版のですね、まあ、不良債権買えたわけですね。そして今、日本で不動産暴落始まってますから、日本版のその不良債権も買えてるわけですよ。ですから三重苦なんですね。消費者金融にアメリカのサブプライムに日本のバブル崩壊でですね、不動産バブル崩壊でね、3つ抱えてるわけですよね。で、そのなんでこれを表沙汰にしないかというと、表沙汰にできない理由がありましてですね、日本ではその不良債権を処理する役所ってのは存在しないんですね。不良債権を摘発して処罰する役所はあるんですが、不良債権を処理する役所って存在しないんですね。ですからやっぱりそれはね、その新生銀行のようにね、大儲けした例の JC フラワーズにね、もう一回追加出資してもらって救援してもらいましたけども、ああやってなんか誰かに助けてもらうか、隠すか、それしか方法がないんですね、不良債権問題に対しましてはね。ですからやっぱりその、まあ、ドイツでもね、もう去年から言われてますけども、やっぱり金融機関の貸借対照表を監督し、なんか責任を持つ役所をですね、作らないといかんと。なんか直接的には中央銀行ですね。中央銀行が金融機関の貸借対照表に責任を持ってね、それをなんかね、監督しないといかんという話だと思うんですよ。でもしかし今のところそうなってませんから、やっぱりそれはですね、日銀だって知らん顔するでしょうしね。まあ当座のね、その金利水準をね、上げないための、まあオペレーションはするんでしょうけども、それ以上のことは多分しないでしょうから。ちょっと金融機関はですね、言ってみれば、自分の体力で、不良債権を処理できる範囲しか不良債権を持っていませんと言い張らざるを得ませんね。すなわち隠すしかないんですよね。しかし隠したら必ず後でバレますから、バレたらもう全部おしまいですよね。ですからまあ、のんきなこと言ってますけどね、日本の金融機関や政府の連中も。最近少しね、この言葉が変わってきましたけども、まあしかしまだのんきな部類だわね。しかしあんなこと言ってる場合じゃないんじゃないかなと思うんですね。どっかで出てきたときですね、いやーもう想定外でした、想定外でしたと。いう話がね、こう、つくづくとこう出てくるんじゃないでしょうかね。大阪の船場吉兆がですね、営業再開しましたけども、皆さんも記者会見ご覧になりましたよね。YouTube によく出てますけども、今回社長になるおばさんがですね、記者会見の席上、息子にですね、小声でいろんなことを囁いてるんですね。その牛を偽ってですね、どう思いますかとかね、まあ、思いがけなくやっちゃったとかね。 あるいはその、どうするんですかって、頭が真っ白になっちゃったとかね、なんて言えているかね、隣でおばさんがですね、下向いてね、子供にね、長男にですね、なんか支えてるわけですよ。で、そのマイクに全部声が拾われてんだね。小声でね、その隣の息子にいろいろ言ってんだね。その小声が全部ね、マイクに入ってるわけよね。で、それで息子はなんだかんだね、なんとなくもともらしく言ってるわけですよ。でもあれがね、今の政府や財界のね、本当に姿をね、象徴していますよね。要するにね、よくみんなわからないからですね、事務方が言った通りね、なんかさも自分で考えたようにものを言うわけですよ。で、そんなことやってますからね、そらね、うまくいくはずがないですわ。ですから、吉兆のあの記者会見、あれそっくりのことをやってるわけですよね、みんな。だからその何が起こったってですね、自分じゃよくわからないしですね、まあだから年後半には景気が回復すると、まあ一時はね、何もしなくていいわけですから、要するに年後半に景気が回復すると言ってしまうということは、今何もしないということになりますからね、待ってりってことですから、まあとにかく何もしないと、それ決め込んでるわけですね。しかし考えてみたらね、これはすごいですよ。何かしてもいられますが、何もしなくてもやられてるわけですよ。ね、何もしないでやられてんだから、何の知識も経験も得てないわけで、これはどうするんでしょうかね。これからみんな騒ぎ出すんじゃないんですか。そうしたときですね、一体本当に組織維持できるのかですね、非常に私は興味深いことになってきたなというふうに思いますね。で、何せこれ3月の決算期に向けてですね、どんどん暴落してるんですね。決算祭りに向けて株がこれだけ暴落するってのはなかなかすごいことで、ですから、まあ、為替も円高になっておりますしですね、自動車産業をはじめとしてですね、今まで好決算だったところも、ずいぶん数字が変わってくるんだろうと思うんですね。そうするとものすごくデフレ効果が出てきます。しかしもうこうなりますとですね、社員も下請けをいじめることできませんから、さあ、どうやってこれから利益出すんでしょうかね。まあ、その辺のところに来るとですね、まあ、今のリーダーたちは本当に無能なんじゃないかな。今まで威張ってたリーダーに限ってですね、これ無能なんじゃないかなというふうに思いますよ。まあ、ですからこの死の舞踏ね、中世でありましたデスダンス、死の舞踏をですね、皆さん一生懸命今踊ってるわけなんですけども、まあ、やっぱりそのデスダンスを踊ってる最中はここをね、賑やかで、ああでもない、こうでもない、ピーチクパーチク言ってるんですけども、まあ、いよいよですね、水がその口のあたりまで迫ってくるとですね、みんな黙っちゃうんですね。結構早いと思いますよ。今年前半でしょう、もうね。もうみんな口も聞けなくなるぐらいね、追い詰められるのは今年おそらく前半だと思うんですね。まあですからそこからね、日本が何ができるかがね、本当に勝負どころになってきたという感じがしますね。で、アメリカの方ではですね、クレジットカードローンの延滞が増えていますね。それから自動車ローンも増えてますね。それからジャンボローンと言いましてですね、非常に大きな家の破綻が広がってますね。やっぱりその仕事がなくなっちゃったりですね、売るに売れなくなっちゃったって話が多いんだね。大きな不動産、価値の高い不動産はもっと上がるっていうことで、結構そういうの人気があったんですね。しかしそういうのも暴落していますから、やっぱりこの売るに売れない人たちがですね、結局破綻に追い込まれるというケースがありまして、ですからその今や、その貧しい人たちだけの問題ではなくて、非常に高額所得者にもですね、破綻が広がってるんですね。ですから、まあ、なんていうのかな、金持ちすらダメなわけですから、それはみんなダメですよね。それから中産階級ではですね、アメリカのですね、6ヶ月以上の長期失業が増えてますね。だからやっぱり本当に仕事がないんですね。いろんなところで、まあ、仕事がどんどん減らされていて、どうにもそのですね、首が回らない人たちが中間層でもどんどん増えていますね。で、まあ、最後これでですね、資源商品バブルが崩壊すると、今度商社がやられちゃうでしょ？メーカーがやられちゃうでしょ？それからメジャーがやられますよね。いろんな利権持ってた連中ね。商品資源の利権持った連中がこれで全部やられちゃうんで、さあ、完全に焼け野ヶ原ですね。完全に焼け野ヶ原になっちゃって、さあ、何があるんでしょうかっていうと、それこそロンポールみたいな人が出てくる以外にアメリカも方法がないんじゃないかなと私は思いますよ。ですからアメリカも、ね、今大統領選挙こういろいろやっておりますがね、正直言ってこの金融大混乱の最後の帰結に対してですね、面と向かってこうすると物を言えるのは多分ね、ロンポールだけだと思いますよ。だからもうなんか最後そこまで行くんじゃないのかな。ですからまあ、この最後の帰結を見てですね、アメリカ人もね、もうすっかりね、まあ、たまげちゃってですね、どうしようって話になるでしょう。それからやっぱりね、戦争の危険はありますね。戦争の危険は大いにありまして、特にその海のことでね、これで運賃指数の暴落を止めようと思えばですね、これやっぱりその海で戦争を起こすしかないですもんね、ミサイルの打ち合いみたいなことですよ。だからなんかこういうことを考えるとですね、まあ、海の戦いでもアメリカ負けちゃう でしょうからね、陸の戦いについて海の戦いでは負けちゃうでしょうから、さあそれどうすって話になって、やっぱりもう全軍を持ってもう撤退って話なんじゃないでしょうかね。で金融もダメ、それからウォール街もダメ、金融もダメ、それからペンタゴンもダメって話になりますからね。まあ、そしてアメリカだからその作り直しでしょうね。まあそれはそうすればいい国なんじゃないかと思うんですけどもね、ちょっと作り直せばね。あの国は本当にあのウォール街とペンタゴンが、あれがやっぱりね、癌ですよね。あの2つをねちょっと除かないとですね、アメリカの立て直しなんて話はどこにもならないんじゃないかと思いますけどもね。まあそんなことで、いろいろとこれから、思いもかけない事態がね広がっていくんだと思うんですね。まあ、皆さん、あの世の中大きく動いていますから、あんまり狭い範囲で自分の未来を考えないでですね、広い視野を持ってねやっていってください。それから行動しないとダメですよ。あれよあれよとですね、見守ってる間にどんどん自分の足元から水がね上に上がってきますからね。やっぱり行動していかないとですね、こういう時はね溺れ死にますからね。皆さん頑張っていただきたいというところですね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界同時株式暴落ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。